あともう一個質問なんですけど、失業率とかが改善するまでは緩和すべきだみたいな意見もあるって話があったんですけど、同時に失業率って何、なんか見た、最近見たんですけど、アメリカあまり想定よりは良くなかったと、改善しなかったって話があって、緩和しているし、インフレも起きてるのに失業率は、まあ、高いままっていう状況もあってですね、このまま金融緩和しても本当にその失業率が改善して業績も上がるのかとかっていうところに関する批判というか、まあ懸念みたいなのもありますよね。同時にうまくいってるの
そう
かっ
です。
ていう。
これも見方いろいろできちゃうんですけども、今その、これだから2週間前ですかね、確か雇用統計が出て、
出ましたね。
雇用予想が100万、まあ、90何万人とかも100万人弱ぐらい増えるって雇用者数がと思ってたら、蓋開けてみたら20数万人とかで、
そうです
め
ね。
ちゃめちゃ悪かったんですね。で、これ、普通だったらすごいネガティブで、
ですよね。
もう、回復全然してねえじゃねえかみたいになるんですけど、実はマーケット無風だったんですよ。株、むしろ上がったんですよ、ちょっと。で、その一つは、もちろんだから、いや、これ悪い数字出たからこそ、金融緩和継続でしょ、みたいな。議論もあるんですけど、というよりかは、これやっぱ、いくらなんでもこんなに誤差があるっていうのは、ちょっと別の要因あるよねって言われていて。で、それがやっぱりその、失業保険が結構手厚い。要は、分厚いところなんですよね。要するに、働くインセンティブがない。で、これ結構これって私、実はこっちの面も株式市場とかビットコイン市場にとってちょっと気にしてるポイントなんですけど、インフレっていう側面だけじゃなくてですね。失業保険を使って結構みんな投資してるんですね、アメリカは。
それ聞きます。給付金をもらって全部ビットコイン買うとかっていう、ありましたよね。給付金の金額はいくらか忘れましたけど、例えば1000ドルとかだったら1000ドルの入金がコインベースでめちゃくちゃ増えたとか、もう丸ごとそれを仮想通貨に投資みたいな人が結構いるって話を聞きましたけどね。
なんかそれを株とか仮想通貨、まあ、ロビンフッド経由な
ロ
の
ビンフ
か、
リートとか。
買ってて、で、またそれ、まあ、株であろうがビットコインであろうが、全部、まあ、要は2020年以降上がってるので、みんな儲かってるんですよね。儲かってるから、より働くインセンティブなくて。すごいんですけど、この間の雇用統計20万人しか増えなかったって言っときながら、賃金めっちゃ上がってるんですよ。平均給与っていうのが年率換算8%ぐらい上がってて、なかなかないぐらいのレベルで上がってて、要は、すごい賃金上がってるのに、要は、賃金上げてるってことは、その雇いたいっていう企業はいっぱいいるわけですよ。もちろん雇いたいから賃金上げてるような。でもみんな応募してくれない。みんな労働市場に労働者が復帰してくれないっていう状
それ
況。
はもう失業保険が手厚かったりとか、もはやアセットバブル、もうロビンフッドで、なんかまあ、わけわかんないってあれですけど、株とか投資した方が割がいいから、もう俺は働かないっていう。
いや、もうそれで食っているんで、全然わざわざ働く必要もないです。それが想像以上に多い可能性がある。
それはでも冷静に考えると、冷静にシンプルに考えて、非常に懸念すべき事態だなと思うんですけど、これっ
も
て。
ちろん、まあ、通常、ちょっとやっぱ変だよねっていうのもあるんですけど、あと、実はこの失業保険の上乗せが9月に切れるんですよ。だからそうすると、今までなんでしょう、何もしなくても国がお金振り込んでくれてて、だから不労所得もベーシックインカムみたいなのがあるから、それ
そうで
使っ
す
て、
ね。
バンバンアセット買ったんだけど、振り込みでくれるお金が減っちゃうと、当然ビットコインとか株を買うお金も減るわけなので、これまでその個人のフロー、買いのフローっていうのが入りにくくなってくる。もしくは、これ失業、あくまで失業保険なので、労働者が増え出すと、要はみんな、まあ、失業保険の上乗せがなくなったりしてくると、じゃあ働くかって言って、まあ、労働者が復帰すると、まあ、失業保険もらえなくなるので、そうすると、まあ、もちろん、その代わり給料はもらってるんですけどね、まあ、その給料からを投資に回すっていうのもあるんでしょうけども、もしかしなんかそこで、なぜかやっぱりこう、不労所得だから投資に回したけども、労働収入は投資にあんま回せませんみたいな話になると、なんか結構そのフローが変わっちゃう。フローっていうのは、ビットコインとか株を買うっていう意味でですね。
それ面白いですね。なんか冷静に考えたら、今、例えば株の価格とかが、まあ、あとはビットコインの価格とか上がってるんだったら、働いてそれ投資すればいいじゃんって思うんですけど、そうでもない。別に失業保険だから投資をしてるわけで、働き始めたら、例えば同じ金額が、まあ、 手元に入ってきても同じ金額を投資するわけではないっていう、うん、まあ、ちょっと人間的というかなんかよくわからないですけど、なんか想像はできますね。
あのお金に色はないんで本来同じことやればいいじゃんってい
う
のあるんです
よ。そうですよね。
まあ、でもなんかこう心理的なところとか、
はいはいはい、
まあ、失業しててってあと一日中やることなくてやることないよねって、なんか枕元にお金が振り込まれてるみたいな。
ロビンフッドずっと見てるみたいな。
そういう状況だとロビンフッドで買うけど、なんか朝から仕事行ってとかってなると、なんか そもそも時間の使い方も変わるとかですね。
そうですね。
とかなるとやっぱ怖いなっていうのはあって、
それが9月が一つのもしかしたら何かしらのきっかけになるかもしれない。
でもその上乗せ 給付金だったら保険の上乗せは確か9月に切れるはずで、うんうんうん、あのずっと皆さん労働市場に復帰しなくて失業したままだとしても9月でちょっと下がっちゃうんですよ、収入が。
あ、これは、ね、これはめちゃくちゃ面白い情報ですね。9月ちょっと自分も意識するようにします。50万円チャレンジ企画。
わかんないですけどね。でもわかんないですけど、ちょっとやっぱり個人としては気になってるたり、うんうん、まあ、あとそのさっき雇用統計なので二十何万人しか増えなかったっていうのが、あの本来良くないと言いますか、そこだけ取ると良くないんですけど、まあ今言ったような特殊事情があるよねっていうのとか、あと逆に言うとみんな労働復帰してないからこそ投資してくれてて、
うんうん、
あの買われてるのかもみたいなところも考えると、
うんうん、あ
の雇用者数がめっちゃ増えたときにみんなが投資する時間なくなってしなくなったりすると、
うん、
なんか逆にこう、まあ、これ株も含めてですけど、
うん、
こう資産価格にはなんかこう個人のお金が入ってきにくくなったりすると怖いなみたいなのありますね。
ちなみにこういう現象っていうのは似たような状況って過去にもあったんですかね。それともやっぱこれって今ってかなり特殊な、失業率は上がって給付金がガンガン入って金融緩和してガンガンそこにお金が入って、みんなそれでロビンフッドで、まあ、なんかよくわからない株とかに投資して全部上がるっていうのは、やっぱこれは斉藤さんの経験でもかなり特殊な状況なんですかね。
そうですね、
うん、
あのリーマンショック後とかにはなかったですよね。何でしょう、もちろんリーマンショックで不景気になりました、でジョブカットで、まあ、あの失業した人めっちゃ増えましたってありましたけど、うん、その人たちにこんなに給付金配ったりとか、その人たちが給付金だけでなんかもう年収カバーしてるからいいやみたいな、そんな状況はなかったですよね。
給付金ってアメリカそんなあるんですか。知らなかったんですけど、
失業保険に上乗せが結構大きかったはずなんです。
じゃあもう1年も働かなくてもいいみたいな。
で、あのもちろんあの年収、もともと年収によりきりですけど、あの、うん、普通の人はまあそれで大丈夫みたいな、
なんか夢のような話ですけどね。ただなるほど、なんとなく今の話を全部聞くと、なんか今のロビンフッターとか言われる人たちの結構狂乱騒ぎみたいなのも、はい、まあなんとなく辻褄が合うなと。そしてもしその仮説がまあ、全てそうだとしたら、やっぱ9月とかで給付金が切れる、給付金って失業保険ですかね、が切れるタイミングっていうのは確かにちょっと警戒した方がいいのかなと、あの素人ながら思いました。まあ、これはだってロビンフッドとかで投資してる人は最近あの同じような理由でビットコインとかその他の仮想通貨にも投資してるんで、まあ、全く同じ株式市場だけじゃなくて全く同じ現象というか、あの影響がビットコインとかにも起き得るってことですね。
言えますね、
うん、なるほどなるほど。あでもタイミング的にもなんか9月ってなんとなく自分の中で腑に落ちたんですけど、9月って言われるとなんかそれまでいろんなものが上がってて、でもそろそろ上がってる銘柄とかも含めて考えると、なんかもう本当に例えばイーサリアムクラシックとかって、まあイーサリアムからハードフォークしたものでロビンフットにも上場してるんでめちゃくちゃ価格上がってるんですよね。イーサリアムよりむしろ今年イーサリアムクラシックの方が上がってるくらいで、ただ実態はほとんどないし誰もほとんど使ってないものがこんな上がってるっていうのはちょっとやっぱりあそろそろやばいんじゃないのかなって警戒してる人増えてるんですよ今。だからただまあ増えてるけどそんな一気にガーッとまでは下がってないって感じなんですけど、なんか9月までにバーもう一回くらいオーバーシュートみたいなのあるかもしれないですけど、そこで一気に駆られるっていうのは自分個人の経験からしてもなんとなくこうタイムライン的にはまあなんかそんなに違和感ないなって感じがするので、これをじゃあ再投説として9月どうなるかっていうもうちょっと見ておきたいなと思いました、話を聞いて。
今の話はちょっとインフレとは違うんですけども、でももう本当にあの給付金プレイで言うと、まあ、給付金や失業保険プレイで言うと9月、まさに9月と、
うん、
あとはその雇用統計毎月出ますから、この雇用者数の伸びが、
うん、そうですね、
これイコール失業保険をもらわなくなった人がそれだけ増えるってことなので、
そうですね。
じゃあ、そうなった時に投資行動が変わっちゃうと、みんななんかもう、いや、じゃあ過去1年のパーティーはもう終わりなんで、そろそろ働くかみたいな、まあ、そういうも
現実に戻ろう。
なると、ちょっとみたいなのありますよね。
なるほど、なるほど。なんか納得しました。ありがとうございます。まあ、失業率をだから見とくのは一つ、あのビットコインとかの投資家にとっても重要な指標
かもしれないです
ね。
ちょっとこの間のその雇用統計のあまりの数字の低さを見て、
うんうん、
9月とか今言ってた話は結構私はビビってるというか、ちょっと気になってますね、
うん、
特にだから要はアメリカの個人が何買ってたかっていうのがちょっとおさらいしたいみたいな。
はいはい。ちなみに今日の話はほとんど全部、まあ、アメリカの話なんですけど、今って結局仮想通貨の市場ってアメリカがやっぱり主導してる感じなので、個人も機関も、まあ、やっぱアメリカを見たけどとりあえずいいと、逆に言うと他の市場とか見ててもあんまりそんなに大きな影響ないかなってくらいですかね。
そうだと思います。あの、うん、まあ、仮想通貨もそうでしょうし、別に株とかそういったところも、うん、まあ、日本は日本で特殊事情ありますけど、
うん、
まず大体5、6割アメリカでが、まあ、要はアメリカイコール世界の帝王みたいな感じなんで、もう大体そこで決まると思ってもいいぐらいだと思います。
なるほど、なるほど。分かりました。ありがとうございます。まあ、大体、まあ、今日はインフレのテーマを中心に、まあ、そこからちょっと話を、失業保険の話ですごい面白かったので、話を発展させたんですけど、うん、まあ、こんな、今回はこんな感じかなと思います。なんか他に今日、うん、言えてなかったけど、ここはビットコインとか仮想通貨の投資家でも一応意識しておいた方がいいよっていうのがあればまとめていただきたいですけど。
そうですね。まあ、まあ、一応見てる指標、まあ、これ私と京都大学ってアミンが特に詳しいので、まあ、今朝もちょっとアミンと話してたんですけど、まあ、彼なんか特に見てるっていうのはこちら今表示している、まあ、これ、まあ、そのまま見えるんで、
はい、
まあ、ちょっとアドレス後で、まあ、普通に Google で検索して出ますね。DLS CPI とかで検索して出るような。まあ、こういうの見てると、過去のヒストリカの CPI のトレンド見たり、あとこれ結構面白いのが、今これ、インフレ率全体のものを見せてますけど、この内訳も見れるんですね。
うん、
シェルターっていうのが、まあ、これ家賃だったりするんですけども、まあ、家賃が実は4割ぐらいこう占めてたりするので、結構重要な指標。
はい、
でこれ家賃なんかはリーマン後とかだともうすごい下がってマイナス圏まで下がったんですけど、今回はそこまで下がらずむしろ切り返し始めていて、
うん、
この4割を占めるコンポーネントがそこまで下がらずに切り返しているというところも、今後のインフレ率を見るときに、前回よりもちょっと激しいインフレが起きるんじゃないっていう人が少しいますね。
あ、
これ、
なるほど。
まあ、こういうの見ると結構面白いですね。例えば教育分野なんかはむしろずっと下がっているとかですね。あとなんか最近言われているなんか中古車価格が伸びている、まあ、これは新車価格ですけどのインフレがなんか見れたりとかで、まあ、こういうので言うと例えばこれアメリカの中古車自動車メーカーのプライスインデックスだったりしますけど、
中古車がすごいことになっていると聞きましたけど、本当見るとすごいですね。
私も実は車、年末に注文した車があったんですけど、
そうですか。
それももうなんか延期に次ぐ延期で、もう今納車が10月末とか、も
っ
と半年待ちとかだったんですけど、もうなんか全然出てこないんで、だから供給がなさすぎて、
はいはいはい、供給不足で、そうなんですね。なるほど。
上がってた。あとこれブレイクイーブンレートとかって言うんですけども、まあ、これ期待インフレ率って言って、まあ、これ数式で言うと10年金利からこう物価連動債の金利を引いたもので、まあ、よくあるこうなんか名目金利は実質金利足す期待インフレ率だよみたいな、なんか経済のなんか式みたいになるんですけど、まあ、ちょっと細かい話を置いとくとしても、このブレイクイーブンインフレーションレートっていうのは、これ市場がどうインフレ率を見ているかみたいな、期待インフレ率みたいな感じですね。で、大体これ見ると、実はそんなにこう、今の状況って、こうなんか昔と比べて、これ、ちょっとあれですね、マックス。例えば10年とか、過去20年ぐらいのスパンで見ると、そこまでこう、大きな、なんか、気を外してる感じではないので、これ何でしょう、今まで言ってたインフレっていうのは、実際のもののインフレ、例えばちょっとすみません、これ前最初にこういったものっていうのは、本当のこう流通しているもののインフレなんかをこう、うん、 けど、こっちはマーケットがどう見てるかっていうものです、うん、でこれ見るとマーケットはまあレンジの上限には入ってるけども、昔と比べてなんかズバ抜けてインフレしていくとはまだ見てない、
うん、
だからまだ比較的落ち着いてるんですけど、例えばこういったものを、まあ、これも Google で検索者出ますけど、これを見てなんかこれここがすごい伸びてきて、なんかこうレンジを超えてきてたりすると、あ、マーケットがすごいインフレを気にし始めてるな、うん、みたいな指標にはなりますね、
うん、まあでもコロナ1回2020年にガーッと下がってるのが、まあ、去年の3月だと思うんですけど、明らかに、まあ、そこからでも一直もうほぼ一直線くらい伸びてるんで、まだレンジ内とはいえめちゃくちゃこう角度は高く上がってきてるのは同時に事実ってことですね。
もう一気にレンジの上限まで来てるので、まあ、ここでステイするのか、これ貫いていくのか、
貫いていくのか、
はい、一つのポイントかなとは。
な
んかおそらく、まあ、これ金とビットコインみたいな関係で言うと、これまあ、テーパリングが始まって金利が実際上がり始めますみたいになると、多分金も売られるんですよ、さっきちょっと申し上げた通り。だから金も売られる、まあ、ビットコインがどうなるか分かんないですけども、まあ、金と同じような文脈で言うんだったらビットコインも売られたり、もしくはそういった文脈でビットコインが買われたりケースが減ってくる、
うん、
今この瞬間は金って買われてたりしますと、
うん、
これじゃあ金は何なのって言って、まあ、多分これやっぱり物価連動債とのこのブレイクインブレートを見てると、まあ、レンジの言うてもまだレンジの範囲の期待インフレ率しか起きてないので、まあそこまで金なんでしょう、こう金利がすごいめちゃめちゃ上がるとはまだ見てない、
うん、
っていうとマーケットの混乱から退避するために、まあ、資金逃避先として金が買われたりしてる、まあ、まだ資金逃避先としての使われ方の方がまだ何でしょう、多いという意味で金が買われているのかなと思いますね。ただここがすごい突き抜けてくると、資金がマーケットは多分混乱すると思うんですけど、じゃあ混乱したから金買いましょうかってなると多分そうならなくて、うん、金利上がってくるんだから金持ってたら余計損でしょって言ってキャッシュに変えるっていう、まあそれこそちょっと怖いですよね。まあこういうのを見てたりはしますね。
なるほどなるほど。
あとはまあこれ、まあどの程度、ね、ビットコイン取引するように見るかっていうのがあるんですけど、まあ、これシティグループが出しているこれサプライズインデックスみたいな。
おお、そうなんです。初めて聞きました、サプライズインデックス。
なんか毎日出してるくれてるみたいなんで、シティサプライズインデックスかで検索すると、まあ、このページとかで、まあ、見れますね。まあ、これもどれぐらい市場がなんか出てきたものにサプライズだったか、インデックスが だったかっていうのをこうインデックス化して表示しているので、まあ、ボラティリティインデックスみたいなノリで、まあ、ちょっと見て楽しんだりっていうのはありますね。まあ、あとは、今朝もこのちょっと、アミンとも話したんですけども、これごめんなさい。まあ、トレーディング
ビューで無料登録させられて。
登録しろって怒られちゃいました、
ね、なんかコインマーケットキャプターコインゲッコかなんかで
なんか
BTC USD、
そうなんです、ビットレーディングビューで、まあ、ちょっと RSI を載せたかったんで使ってたんですけど、まあいいか、コインの値段とか見てると、まあ直近下がってるけど、まあ、これ確かにアミンに言われてそうだなと思ったんですけど、うん、イヤートゥーデートで RSI 見るとですね、ちょうどこう、うん、ボトムにつけてて、
うん、
でこれも確か、2、3週間前、ちょっと、もう少し前か、でこう仮想通貨でビットコインがぎゅっと下がったタイミング、
うんうん、
で、RSI もぐっと下がってて、でそこのボトムと同じぐらいになってて、そこからリバウンドしてるんですよね、ビットコイン自体は。なので、そこだけ見ちゃうと、ド短期では、なんか一瞬 10% とかリバウンドしても、まあ、不思議じゃないよねみたいな。
うんうんうん、なるほど。
まあ、超ド短期の話ですけどね。まあ、テクニカルと言っていいのかどうかもよくわかんないですけど。
うん、ただ、そうですね。なんか、今日の話を、まあ、自分は普段はそのビットコインの業界とか、まあ、中の話をやっぱり考えることが多くて、まあ、例えばこういう、例えばライトニングネットワークとかっていうのを今やってたら、じゃあ、こういう仕組みだからこういうものを作ったらいいんじゃないかとか、うん、例えば、まあ、業界の中でのトレンドは、DeFi が流行ってますか、NFT が流行ってますか、まあ、そういうことを見ることがやっぱり多いんですけど、その今日もう少しこう発想を広げてというか、まあ、外の世界の中でビットコインとか仮想通貨がどういう位置にあるのかっていった時の話を総合すると、 あまり市場環境良くないなというような印象の方がどちらかというと強くて、その別の企画でそろそろビットコインを手締まりするのか、あ、まあ、ビットコインマーケット速報前に、斉藤さんも出ていただいたことあるんですけど、まあ、そういうディベートをしたことがありまして、斉藤さん的にその質問されたら今はもうそろそろ手締まりしてもいいんじゃないのかなっていう時が近づいてきてるような感じですかね、その仮想通貨に関して。いや、もちろんこれめちゃくちゃ難しいと思うんですけど。
めっちゃ難しいですね。
自分だったらどうするかっていう、まあ、話ですけど、
うん、これまあリアルな話をすると、うん、私個人はずっとちょっとずつ売ってるんですよ。
リアルちょっとずつ
をすると、もちろん空売りしてるとかじゃなくて、ずっとも、まあ、もうだから持ち続けてるだけだったのを今年入ってから、まあ、ちょっとずつ削ってますと、まあ、トリミングで、もうただどんどん上がっていくんでエクスポージャーは増えてるみたいな、
うんうんうん、
なんか減らないみたいな、でもまあ売っていってますみたいな、
うんうんうん、
なのでなんかそれだけで言うと、まあ、確かに削ってるんですよね、うん、でもそれって自分がどこでインしたかみたいなところも結構あってしかもまあそういう意味で何でしょう、ド短期であんま取引してないっていうところもあって、なんかもうあんま気にせずちょっとずつ削ってますと。でじゃあここから新規で売りだったり、まあ、なんかあれかって言われると、いや難しいっすね、なんかそれってどういう時間、まあ、だからさっき言ったようなやっぱり気にしてるポイントって、やっぱりそのこの9月だとか、
うん、
この数ヶ月って目線でいくつかあるので、一旦市場が落ち着くまで削ってもいいのかなと思ってますね、うん、でただこれこういうのって全部価格次第だったりするんで、ビットコインとかああいう仮想通貨 2,3 割下がるってあんまり下がったうちに入らないというか、
まあ、誤差というか、まああるよねって感じですね。
なんかあんまりそこで飛びつくのは良くないと思ってるんですけど、まあ、とはいえこうヒストリカルに見ると8割ぐらい下がったりすると大体そこでボトムだったりするんですよね。
そうです
ね。から8割っていうと多分ビットコインだと140-150万円ぐらいなんですけど、まあ、そこまで下がるかどうか分かんないですけど、歴史的には下がってもおかしくない。でもそうやって下がったりすると、なんか意外とそこで拾っとけば、なんかこう2年ぐらい待てばいいことがあるみたいなのがずっと繰り返されてるんで、なんかもうそういうタームでこうトレードしていくのが一番楽だし、まあ、トレードするならですね、うん、っていうことなのかななんて、ちょっとすみません、何のアドバイス？
いや、これはもう本当になかなか今買いですか売りですかってのははっきりは言いづらいですし、ただいわゆる他のトレーダーの人とかの話を聞いてても、まあ、自分はそのちゃんとしたトレーダーではないんであれですけど、ただ踊ってるだけなんですけど、企画も含めて。ただ、まあ、やっぱりそろそろ手締まいをし始めてるというか、ポジションを減らしてるって話は結構聞きますね。それで言うと。だからそれは斉藤さんとあんまり変わらないというか、全部は売ってないかもしれないですけど、そろそろ減らしてるっていうのはよく聞くので、うん、まあなんか、数ヶ月前のまあ何でもかんでもとりあえず買ってれば上がるよってところからの変化はそろそろ意識した方がいいかなっていうのは自分個人としても実は考えてて、はい、まあ、もちろん自分は個人的にはそんな大部分売るってことはいずれにせよないんですけど、結構なやっぱり長いスパンで考えてますし、まあ、ただと完全な投資という目線で見るといろんな指標はあまり好意的ではないものもあるなというのが今日の話を聞いた印象です、はい、非常にこう納得度が高いというか、なんか勉強になりました、普通にいろいろ。
なんかまとめるとっていうか、やっぱり少なくとも意識した方がいいのは、この1年での経済ベースとなってた金融緩和とか、なんかそういうバックボーンはちょっと変化してきてる、ちょっとというか、だいぶ変化しつつあるので、うん、そこは同じような感覚で取引してると結構危ないかもねとか、
そろそろロビン・フッターがやっぱこう発狂し始めたところが何とか見え始めてる気がするんで、自分の中でだから予想ができるんですよね、なんとなく今までロビン・フッターが何買っても上がってたみたいなところが逆回転 し始めた時の地獄絵図みたいなのがなんか浮かぶんですよね、そろそろ、はい、まあ、なので、はい、まあ、そういうのもそろそろ今までと数ヶ月前とかのやり方では全然ちょっと変わってくる可能性があるので、そこは考えましょうということで、示させていただければと思います。ありがとうございます。いや、本当に今日は普段あんまりやっぱりこのマクロの視点をきっちりこう解説できる方ってあまり多くないので、非常に勉強になりました。ありがとうございます。じゃあ最後に斉藤さん、クリプタクトの 告知というか何か宣伝みたいなのがあればぜひお願いします。
そうですね、弊社の仮想通貨の損益計算、まあ、確定申告用の損益計算サービスをやっていまして、まあ、いろんな各社の取引履歴をアップロードすると自動で計算できるような、まあ、そういうツールになっています。で、まあ、単にそれで計算して確定申告の損益計算できますよというだけではなくて、まあ、それをアップするといろんなそのポートフォリオ管理といいますか、自分のその各通貨の母価を見ながら、母価も税務上の母価を見ながらトレーディングできるようになるので、まあ、今これ売ったらどれぐらい税金を納めなきゃいけないのとか、むしろ税金返ってくるかもしれないとか、まあ、そういったこう参考にもなりますので、ぜひご利用いただければ、クーポンコードも貼ってますので。
ありがとうございます。クーポンコードも確定申告の時期が終わって、まあ、繁忙期が終わると、やっぱりユーザー減るかなと思ったんですけど、なんかコメントでクーポンのコードが切れてるんで、再発行してくださいって言われて、いや、逆に言うとなんか、やっぱりこの時期でもやっぱり、今から例えば有料プラン買っても、結局1年後の確定申告でもそのまま使えるので、まあ、どうせ使うんだったら早めに買って1年間ずっと使い続けるっていうのもいいんじゃないのかなと、はい、思うので、興味がある人は、はい、反省会用に 15% オフいただいてるので、ぜひ活用してください。では、斉藤さん、ありがとうございました。また次回もなんかシリーズ化して、こういう感じで、こう、直接はビットコインとか仮想通貨とは関係ないかもしれないけど、マクロ市場で重要なトレンドがあれば、ぜひ教えていただきたいなと思います。アミンさんとかもトピックによってはまた来てもらったらいいかもしれないですね。アミンさんに何か解
説、ね、アミンの方がもっといいかもしれないんで、はい、彼も反省会デビュー
で。反省会デビュー、そうですね。ちょっとなんか最近、アミンさんのツイート僕よく見て参考にしてますよ。結構最近アクティブだなと思って、ツイッター。そうなんですよ。実は。
遅れて止まってきたみたいで。
わかりました。じゃあ、今回はここまで。また次回、よろしくお願いします。ありがとうございました。
ありがとうございます。